ソフィアの風。
7月14日水曜日、時刻は午後6時を回りました。生放送でお送りしているムーブです。さて、今週この時間はソフィアの風のコーナーでスタートです。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは、小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りします。さて、今週お迎えしたのは小松ソフィア病院の看護師の辰巳直子さんです。辰巳さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
先週今週と看護師の方をお迎えしているんですけれども、辰巳さん、看護師になってこれでどれくらい経つんですか？
私は4年になるかと思います。
あ、そうですか。そもそもどうしてこの看護師の道に入ろうというふうに考えたんですか？
中学校の時に地域の高齢者施設に1日体験でボランティアをさせてもらったんです。その時にちょっとしたことでありがとうって笑ってくれたお年寄りの方がいらっしゃって、あ、いい仕事だなって思ったのがきっかけで、で看護師になるのはその後他の人たちに相談した時にその道がいいんじゃないかって言われたのが始まりでした。
そうですか。ちょっとしたことは何だったんですか？
ヤクルトの蓋を開けてあげたんです。
あ、
したらありがとうって言ってくれた後、一口飲んで、あ、美味しいわって笑ってくださったんです。それがすごく印象に残って。
あ、やっぱりこう人生変えるのっていうのはそういう些細な何気ないところがきっかけになる、ターニングポイントになるっていうことは多いかもしれませんね。
そうですね。
そうですか。で、周りの皆さんに相談しても看護師になるっていうことは皆さん賛成されたんですか？
そうですね、応援してくれたんですけれど、あまり人と接するのが得意じゃなかったので、ちょっと私に向いてるのかな、できるのかなって。そのボランティアの時も一緒に行った友達はすごく楽しそうにやってるのに、私はなかなかきっかけがつかめなくって、遠巻きに、あ、いいなとかって見てるのが最初だったので、ちょっとその辺自信がなくって迷いながら、でもたくさんの人に応援していただいて、なんとかかんとかここまで来た感じです。
え、人と接するの得意そうな感じしますよ。
そうですか。結構中学時代とかはなかなか友達の輪に入っていけなくって、一人ポツンとしてる方だったので。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ今のこの感じはきっとその13、4年のこの看護師としてのキャリアの中で得得したものなのかもしれませんね。
そうですね、うん、その中で結構いろんないい人に出会えたなとは思ってます。
あ、患者さんも含めてね、周りの職員の皆さんも含めてっていうことかもしれませんが、そうですか。さあ、ではまずは小松ソフィア病院なんですけれども、まあ、どういう、そういうね、辰巳さんからご覧になってどういう病院ですか、看護師の視点から見て。
やっぱり大学病院だったりとか大きなとこと比べて専門的な医療とかってなかなかかもしれないんですけれど、在宅医療今は増えてると思うんですけど、そことのつなぎといった意味では大きな役割を果たしている病院だなっていうふうに思っています。
それは辰巳さん的にはどうなんでしょうね、よりやりがいを感じる部分ですか？
そうですね、私はもともと高齢者施設での体験が元で看護師になったので、やっぱり在宅とかそういった方法に興味がありますので、私も最初は大きなところで働いて経験積んでバリバリやっていく看護師になろうとか思ってた時期もあったんですけれど、ただ患者さんと接していくうちにやっぱり在宅医療、その人がその人らしく生活できる場所っていうのがとても大切だなって思ったので、今の病院は働きがいがあります。
まあ、より患者さんのためにっていうふうに思ったらっていうことですかね。
はい。
そうですか。さあ、そして、先週出ていただいた広田さん同様ですね、辰巳さんも認定看護師です。改めて認定看護師、僕が捉えている認定看護師というのはやはりより高い看護を実践する、まあ、看護のスペシャリストっていう感じですね。まあ、日本看護協会が認めている資格だそうですけれども、これは分野が細分化されています。で、辰巳さんはですね、摂食嚥下の認定看護師ということなんですね。摂食嚥下、これラジオを聞いてる方に分かりやすく説明するとどうなりますか？
食べること を専門にしていると思っていただいたら分かりやすいかと思います。
要はあれですよね、食べるときにまずそのこれどれぐらいの大きさで食べればいいのかとか、そこら辺から始まっていくんでしょ。
そうですね、まず食べたいものが何かだったりとか、あとどうやって食べるか、スプーンを使って食べるのか箸を使って食べるのかとか、そういったことからも含まれてきます。
で最終的に噛んで飲み込むところまで、はい、っていうことですかね。よくあの今高齢者の方ね、嚥下障害とかなるので、こう飲み込むところばっかりみんな注目いくんですけれども、実はこのその食べ物を認識してね、どうやって食べるかっていうところから始まっていくんですね、これね。
そうですね、
そんな摂食嚥下の認定看護師を辰巳さんは資格を取ったわけですけれども、どうしてこの分野の認定看護師を目指したんですか。
私自身が食べることが大好きだったっていうのもあって、さっきのヤクルトの話じゃないですけれど、その人にとって食べることってどういうことなんだろうって、患者さんとの体験を通じて感じることが多くて、もっと詳しく学んでみたいと思ったのがきっかけです。
ああ、そうなんですね。で実際その認定看護師になってご自身に何か変化は出てきましたか。
大きな変化っていうのはなかなかかもしれませんが、ただいろんな経験を積んでいろんな人たちと話をして、より食べることだったりとかっていうことに興味を持ちましたし、よりもっともっといろんなことを吸収していきたいなとは思うようになりました。
そうですか。で今ソフィア病院での辰巳さんの役割っていうのはどんな感じになってるんですか。
病棟看護師であることには変わりはないんです。ただ認定看護師として高齢者施設の方に今月に1回行かせていただいて、そちらの方で退院した患者さんを中心にその人の食事状況がどうであるかとかっていうことを見させていただいています。
その摂食嚥下のね、まあ、障害お持ちの患者さんと実際に接してみて、まあ、病院の中あるいは外で接してみて、これまでに何か印象的な出来事っていうのはありましたか。
今まで資格を取る前、病院で患者さんを見るだけだったんですけれど、外に行けるようになったことで、入院してる期間って 2,3 週間、長くて2ヶ月とかなので、その期間しか分からなかったことが半年以上経って食べれるようになったっていう人もいますし、実際なので長く外に出ていけるようになったっていうのは私にとって大きかったです。
ああ、そういうことがあるんですね。長い期間置くとまた食べられるようになるっていう。
そうですね、少しずつお腹に管を入れて栄養を取ってた人でも、少しずつ一口のスプーンから始めて1皿2皿って増やしていくことで、胃ろうじゃなくってきちんとご飯を口から食べるようになれる人もいらっしゃいます、う
ん、やっぱり食べることが好きな辰巳さんにとってはその食べる楽しみっていうのをやっぱりより長く味わってもらいたい、経験してもらいたいっていうのはあるでしょうね。
そうですね、食べなければ生きていけませんけれど、うんうん、栄養を取るだけのために食べてる人って少ないと思うんです。やっぱり食べる時には味だったり人だったり、今コロナの時期でなかなか難しいですけど、人との交流の場にも食事ってなると思うんです。なのでそういった意味ではやっぱり食べることは大切だなって思ってます、
ね、それが生きるまた活力につながってこう長生きになっていくわけですからね。さて今後はですね、どんなふうに活動の幅を広げていきたいというふうに辰巳さん思いますか。
できれば病院と在宅医療の垣根を越えられるじゃないですけど、病院にいながらも他の今高齢者施設に月2回行かせてもらってますけど、そういった活動を増やしていくことで、より長く患者さんが美味しく楽しく食べれる時間を作っていきたいなと思っています。
どうですか、そうやって高齢者施設に赴いていくと、足を運んでいくと、この今の看護のきっかけになったあのヤクルトの蓋取ってあげた時にありがとうって言われた、そういう体験、そういうことがいっぱいあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりなかなか病院で見られなかった笑顔だったりとか、はい、見せてくださる方とかもいらっしゃるので、あ、頑張ろうって思います、うん、
そんな皆さんの幸せのために食事が美味しく取れるようにですね、患者さんをこの後も支援を続けていってください。頑張ってください。ということで、今週は小松ソフィア病院から摂食嚥下の認定看護師 辰巳直子さんをお迎えしてお話を伺いました。辰巳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ソフィアの風、次回は8月4日の放送となります。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。
サンセットエクスプレス Move